南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無
の日々の、488ページ、ね、技能の世というとね、技能の世、技能の世。そこのところね、じゃあ一緒に読みますね。技能の世、万法は古心に収まりて一尋も欠けず、九三八戒も我が身に備わりて日月修正も古心にあり、蒙古使い御所と仰せのように妙法蓮華経を我が身に授持した時が、遠い即妙深い本意の修行浄土の時であり、高専流布の世である。そのことを中国神話上の名帝である復帰親王の治めた世の中になぞらえて、技能の世と称された。復帰死は人々に人間生活の方法を教え、その知性には自然の災害も起こらなかったと言われる。神農氏は農業の神と言われ、隙を作って人々に耕作の方法を教えたと言われる。立正安国論如説修行書、技能の世、立正安国論のね、お会式の時に、この読みますけれども、大は技能の世となりてというふうに立正安国論の言葉の中でこの読むんですけども、その技能の世ということをこの蒙古使い御所と立正安国論と如説修行書に大聖人様が重ねて、述べられているということで、ここに、この書かれているわけなんですね。で、万法は古心に収まりて一尋も欠けず、九三八戒も、この世の中のこの一番中心にこの龍樹山というこのものすごい高い山がですね、富士山の何十倍何百倍もするぐらいのこの山がこの中心に、あってですね、そびえていて、それでその周りにですね、九山八海、大きなその9つの山とこの8つの海がですね、このずっとこの周りをその囲っているということで、この私たちが住んでいるところのこの世界を昔の人たちは、地球が丸いとか考えていませんから、平面に、その、この世界は平面だと いうふうに考えてますから、たまに何て言うんですかね、博物館なんか行くと、私たちが住んでるこの世の中がですね、大きな亀の上にこの乗っかってるというふうに、そのなんで大きい亀が出てくるのか分かんないんですけども、亀だったら動くじゃないかと思っているんですけども、まあ、そういうふうに昔の人は考えてたわけですね。でこの海の水がこうあってもですね、この平面だから、だからもう人間が行き着くことはできないけれども、その果てのところで水がジャージャージャージャーとこの滝のように起こっているというふうに考えてたわけですね。だからまあ本当に昔の人たちがそうやってずっと考えて、それが世の中だというふうに思っていたところへですよ、この世の中が丸くてですね、その回ってると、それも新幹線よりも早く回ってると、1日24時間で回ってるっていうんですかね、それを聞いた時にはまあみんなひっくり返ったでしょうね。なんなんじゃそれはと思って、まあ僕らも学校行って習って先生がそうやって言うけども、そんなことあんのかなと思って、その疑って聞いてましたから、ねえ、でも前話しましたけども、22か23の時に大学を終わって、それで、退席時にその1年仕上げの修行で、この大学終わってこの本山へ帰るんですね。でその時に富士山に、いっぺん、登った時に、このなんていうんですか、その雲海の果てにこの地平線が見えるんですけど、その地平線が丸かったんですね。地球は丸いんだと思って、その時初めてですね、地球ってのは本当に丸いんだなと思って、その時初めて自覚をしましたよね。やっぱ学校の先生の言ってたことは本当なんだと思ってびっくりしたんですけども、自分でその目で見た時に初めてですね、本当に地球ってのは丸いんだなということが分かりましたよね。だけど富士山に登んなくてもですね、その何ていうんですか、太平洋を行き来している船に乗ってる人たちとか、中国大陸のもう本当にはるかこの何にもないその地平線しかないようなところに住んでる人たちは地平線が曲がってますから、地球は丸いんだということを分かるらしいですよね、平地でも。ですからもう、まあ、日本は狭いですから、そんな見えるところはありませんけども、富士山しかありませんけども、本当に地球は丸いんだなということがこの分かるわけですよね。でそのことをですね、このみんなこの世の中っていうものは、月も太陽もですね、星もみんな私たちの心の中にその全てというものがこの収まってるんだと。地球が丸いということを知らなかったというのに、この今のこの万法は古心に収まりて、一陣もかけず草八海も我が身に備わりて、日月修正も古心にありっていうのが一年三千という言葉なんです。一年三千を ここで長く説明しているわけですね。一年三千ですから、ここには書いてませんけども、大聖人様が地獄も仏界も古心にありと、自分の心の中にそのあるんだと、よそにあるんじゃないんだというのも一年三千ということをこの説明しているということなんですね。もう全ては私たちのこの胸三寸の心の中に、全てのこの宇宙も全部その含めて、全部がこの目に見えない心の中に全部収まってるんだという、この一年三千の法というものを、こういうその景色を通して この説明をこのされているということなんですね。と仰せのように妙法蓮華経を我が身に授持した時が遠い即妙深い本意の修行浄土の時であり高専流布の世であるというんですね。で遠い即妙というのはまさにこの位のまますなわち妙なりというその言葉の意味ですので苦界の凡夫そのままの境涯で我々のような迷いの心や悪い心やどうしようもない心というものを持ったその凡夫の境涯のままで直ちにこの南無法蓮華経の法というものを信ずることによって絶えなる仏界の命を有限することができるということを遠い即妙深い本意も大体同じ意味で実戒語句の凡夫の命を改めることなくその命を抱えたまま仏になることができると改めずして仏の本意に至ることができるということで深い本意ですね。まさにこの位のままにして、すなわち妙なりということと深い本意というのは言葉は違いますけれどもほとんど同じことをこの言っているということなんですね。つまり日蓮大聖人様のこの法は誰でもどんな人でも仏になることができるんですよと南無法その仏になることができるところの凡夫にも仏の命が備わっているという南無法蓮華経の法を信ずるだけで仏になることができるんですよということを遠い即妙深い本意と示されているわけなんですね。の修行浄土の時であり高専流布の世であるとみんながその南無法蓮華経の方を信ずることまた縁することができれば一切の修行平等に成仏することができるということがこの高専流布ということなんだということなんですね。でそのことを中国神話上の名帝である復帰親王の治めた世の中になぞらえて義能の世と称されたと復帰の義と親王の能と二人のこの王様の名前をこの合体させて義能の世というこの中国におけるところのこの理想のこの国の治め方をされたところのこの二人の王様の名前の半分半分を取ってその義能の世というふうにこの表現しているんだということなんですね。復帰は人々に人間生活の方法を教えつまり人間っていうものに対して道徳であるとか人格であるとかですねつまりその普通のそれまでの中国の普通の王様はその俺の言うことを聞けと言うことを聞かないと殺すぞというふうにその牛馬に鞭をこの当てるようなその王様がそのほとんどだったわけです。命令だけだったんですね。だけど復帰はですねこのその自分の国だというよりもこの国に住んでいる国民が本当に立派な人間としてこの成長して生活していくということでこの世の自分が王様として任されたこの国というものが正しく治まっていくんだと自分が命令して治めるんじゃなくて人々が幸せに暮らすということによって自分の国が治まっていくんだということつまりああこの国に生まれてよかったなこの王様でよかったなこの世の中この地域に生まれて生活をして死んでいってよかったなと いうふうにみんながそのことを幸せに考えられるようなそういう道徳やそのルールというものをこの王様は定めたと、ね、そうしたらですね自然の災害も起こらなかったというんですね。今ね本当に災害のあれがひどいですよね。暮れのね新行寺さんもね山口もそれから広島のお寺もね直接の被害はなかったんですよ。直接の被害はなかったんですけどねそのお寺に至るまでのところがそのものすごい被害にこのなってるんですよね。で何て言うんですか暮れの新行寺この間ね中国大会しましたけどねあそこはねちょっとねお寺の方がちょっと高くなってるんですよ。だけど向かい側の方は低くなってるんですよ。向かい側の家の人たちはね。でねあそこをねなんであそこにお寺を決めたんだろうかなと思うようなねあそこのこの上はねこの砂防ダムがあってねそのなんとか災害地域になってるんですよ最初から。ほいでねその流木が流れてきたって言うんですよ。流木が流れてきただけどお寺の方はちょっと高いからその流木の被害はなかったんだけど向かいの方はもう庭先までこの流木がですねこの流れ入ってそれでもうあそこの前の道だって細いですよね。何ですか互い違いにこの車が交差できないようなぐらい細いですよね。ちょっと向こうから来たらちょっと太いところにちょっと待ってようかっていうような感じ そのところなんですけどもあの道路がねそのしばらくねその通れなかったって言うんですよ。その大きなこの流木をこの取り除くまではね、そんな状態だったって。それからそのクレー線は止まってるでしょ。だもんでその、まあ、もし広島に行くっていうことになったらその車でその行かなきゃいけないんだけど毎日毎日朝から晩までラッシュアワーだって言うんですよね。ラッシュアワーだと。で自分のところは被害はなかったんだけども周りのその被害それからテレビ やラジオでその扱ってないけどもその自分お寺の信者さんがいるようなその地域に出かけていくとその大きな石がゴロゴロこのしててその通れなかったりこのするようなところがですねまだまだそのあると。でその災害があった次の日に何か法事か結婚式かなんかが信者さんのがあってで広島までその出かけて行ってで帰りのラッシュアワーで6時間半家まで帰ってくるのにかかったって言うんですよ。すごいですよね。6時間。そうですよね。だからそこの要するに普段その広島に抜けるその道がその何て言うんですかね、まあ、片側通行になってるとかそういうこともあってそういうふうになってるわけですよね。6時間半って言っててもう本当にどうなってしまうのかなと思うぐらいの時間ですよね。ええ、ああだからそう、そうそうそうそうそうそういうことなんです。そういうことなんです。ええ、冷静に見たらあそこ谷なんですよね。谷なんですよね。だから流れてる川はその谷川になってるわけですよね。ええ、そういうふうになってるわけですよね。だから大雨が降ったらあの川に全部その水がその集中するということになるわけですよね。 でその広島のお寺は広島のお寺で、あの広島動物園のこの下のところはもうものすごい低いそのところになって、そこからその旭北区のこの住宅にこう上がっていくわけなんですけど、下のところはもう使っちゃってるわけですよね。でまあ山口の方は、まあ、今回の前あの土石流でやられましたけど、あのお寺の庭まで土石流が流れてきましたけども、今回は山口の方はそんなにその雨が広島ほどではなかったので、まあ被害はなかったというそのことなんですよね。いやーほんでそのこの千田の学区も何年かぶりに浸かりましたあのこの千田川のところの流域の農協から全部床上浸水ですよね。で千田小学校自身も浸かるわけだから、千田小学校にその避難した人たちはまたその避難所からまた違うところに避難しなきゃいけなくなって、千田小学校の裏のその土砂がここの土砂崩れよりももっとすごいその土砂崩れがその起こって、それで今工事してますよね。土のうを積んで工事してそのいるんです。いやだけど千田小学校の後ろが崩れたにもかかわらず、うちを即日直しに来てくれましたから本当に
びっくりしました。
そうですよね。でうちの娘があの山手に住んで、あの山手のアパートに住んでて浸かりました床上浸水で何ていうんですか、あの保険屋さんにするために私も出かけて行って証拠写真を撮って掃除したら、今度アパートがもう全面的に消毒回収しなきゃいけないので、よそへ引っ越してくれって言われて、今度は沖野上の方に、今度はだけど西新街か、新街の方だから芦田川の堤のすぐ下のところだから大丈夫かなと思って大丈夫かなと思うけど、まあ芦田川の堤がもう崩れたらもう西新街だけの問題じゃないなと思っているんですけどもねであのあそこですよね、蔵王っていうか、あの泉のところも使って、それであの辺は結構中古自動車屋さんがいっぱいあって、中古自動車屋さん自身の自動車がその全部ダメになってそれで被災をした人たちが車買いに行くんだけども、車が買えない状態が今起こってるらしいですよね。商売繁盛にならないですよね、売る車がダメになっちゃったらどうしようもないですよね。いやだからもう本当にね、真備町とかそういう広島の呉とかね、それから熊野とかそういうところからすれば、そのあれですけども、テレビにもかすらないようなあれですけども、でも本当に考えたらもう本当に大変なその被害だったなというふうに思いますよね。昨日ラジオ聞いてたら、あの広島が日本一の牡蠣の生産出荷の県ですけども、その広島の中で呉が一番その牡蠣のその何ていうんですか、育ててるらしいんですけども、その牡蠣がその泥を食べちゃってそのダメになって、それでその愛媛県の方ではタイの養殖が随分盛んらしいんですけども、一気に雨が降ったので海の水が真水化になってタイが死んだって言うんですよそんなこと
そんなことあるんですかと思ったんですけども、まあそら空から降ってくる水は塩水じゃないですから、それがものすごい勢いで降ってきたら真水になっちゃいますよね、それで死んだということなんですよね。ああそうそうそうそう、いや本当にすごいですよね。だから本当にそのここにはね、義能の世って言って、その立派な人が、立派な王様が世の中を治めてくれれば災害もないですよって、そんなこと書いてますけど、そんなまあ安倍さんはひどいですけど、そんなこと絶対ないんですよね。その自然の災害とか自然の働きも天気もみんな自然ですから、これもみんな道理ですからね。だから人間を困らせてやろうと思ってこうなったんじゃなくて、やっぱりこの自然のこの道理の中でたまたまこういう巡り合わせで、そのこういうことがその起きたと。
で自然の道理を壊しておるのが
人間。ああ、もちろんそうですよね。人間、この地球のこの環境を人間が破壊して、それのしっぺ返しで今こういうふうになってるわけですよね。いや、そういう問題じゃない、そういう問題じゃなくて、やった人間のところに必ず行くってわけにいかないんですよ。いやだからその何て言うんですか、もう国自身がそのね、この、 あの海の水が、この水かさが上がって自分たちの国自身がなくなってしまう国が、その今その何カ国も出てこのいるという状態ですからね。だから本当にこの世の中の状態、中国も悪いかも分からないけど、この間ニュース見てたら、あの私たちが使ったペットボトルやプラスチックの製品のゴミをみんな中国にその持ってって、中国をゴミ捨て場にこのしてそのいたと言うんですよね。で中国ももう処理しきれなくなって、もううちは受け入れないというふうになったもんで、今度はどこへ持っていくかと。だからあの日本の中で豊島っていう、瀬戸内の島にみんながゴミを持ってって大変な問題になりましたよね。あれと同じことが要するに世界的にその行われてると。日本だけが中国にプラスチックのゴミを持ってったわけじゃなくて、世界中の人たちが中国にそのプラスチックのゴミを持ってこの行ったという状態なんですよね。だからもう本当に大変なことになりますよね。だからストローを紙にしようかって言ってますけど、ストローを紙にしてるぐらいじゃ間に合わないですよね。みんなペットボトル持って歩いて水飲んでポッポポッポポッポポッポ捨ててそのいるわけですから、これどういうことになるのかということですよね。
今はペットボトルでしょうけどね、もう何十年かしたら、あの原発の捨て場が、あの機械捨ての捨て場がないんでしょ、あれもまたね、夏でや
こんな小さな国に54基もその原発があるんですよ。それで電気使い切れないのにまだ54基動かそうって言うんですから、何考えてんのかわからないですよね。
地震が来たんでよね、怖い思いするといけん
だって。まあ、4基ぐらいあれば十分だって言うんですよね。50基もそのオーバーしてるわけですよね。なんでこんなにその作んなきゃいけないのか、原発関係者のために作ってるわけですよね。政治家のため、原発の科学者のために作ってるという。
2100年頃には日本の地球温度が42度から43度、全 日本もう息取られるんですよね。食べる方が野菜なんかが、うん、大事育たんわね。
日本人がみんなアフリカの人みたいに真っ黒になって生まれた時から死ぬ時まで日焼けしてそういうような状態に。もう庭の木はみんな庭の木はみんなサボテンになってしまうそういう状態になりますよね。いやだから本当にあの昔の王様っていうのはそのまあいい王様っていうふうにそのこういうふうに御所に出てくる人たちっていうのは本当にその暴君じゃなくて本当に国民がその喜ぶような国民がそのまあ災害に遭わないような、まあ、今回の土石流そのもう土砂崩れとかそういうのでも前々から危ないってその言われてたようなところがいっぱいあるわけですよね。でそれを結局その後回しというか先送りしてほったらかしにそのしておいたということですよね。それからあのその真備町も本当にひどいですけどもどう考えてもあの川のこのその形っていうのがその災害が起きてもしょうがないようなその湾曲の仕方をしてるわけですよね。だからもうそれだってもう最初から分かってるわけなんですよね。だけどやれば何億とか何十億とかかかるということで結局そのまあもう一度もそんなことないからということでそのおざなりになってそのこういう問題がその起きて、さあ大変だということを言ってるわけですけどもみんな結局その何十年何百年の単位でその起こることだからということでその何て言うんですかね想定外だというふうに言ってますけどもしょっちゅう想定外って言ってそ想定してなかったのかと思うぐらいにそのひどいこの状況をこの生んでいると。だから本当の王様っていうのはやっぱりそういうことを前もってそのちゃんと手を加えてそういうことでその一般の人たちがその苦しまないようにそういうことをこのしていたその王様がそのいい王様なんだと。だから当然災害もこの少なかったと。災害が起きないということはありませんけれどもそれを少なくする努力をそのこの技能と言われるところの王様たちはこのしていたんだということをこの言ってるわけなんですね。だからその創価学会が言ってたようなみんなが世界中の人がこの信仰をすればこの世の中にもう争いも病気もなくなるんだというようなことは絶対にありえないということなんですね。病気も道理だし災害も道理だし天候も道理だしみんな道理の中に生きてるし生老病死も道理だということをこのきちっと認めたこの信仰をこのしていかなきゃいけないということなんですね。